目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所です。はい、皆さんおはようございます。今日もやっていきましょう。今日はですね、サプリメントの選び方みたいなテーマをね、話していこうと思います。皆さんサプリメントって飲んでますか？サプリメントと言ったらですね、まあ栄養補助食品、まあそのままなんですけども、普段のね栄養を補う、足りない栄養素を補う、補助するっていうね、そういう品物でございます。はい。でいろんなサプリメントね、今広告もねいっぱい流れてきたりだとか、店頭に行ってもねめっちゃ置いてますよね。普通にスーパーとか行ってもサプリメント置いてますよね。で結構ねいろんなサプリメントがありすぎて選び方がわからない方ってめっちゃ多いんですよね。でダイソーとかにもサプリメント今めっちゃあるんですけど、まあ誤解を恐れずに端的に申し上げると、もう飲まない方がいいサプリメントいっぱいありますね。もうゴミです。はい、本当にゴミです。はい、どういうサプリメントが良くないかというと、化学合成されているようなサプリメントはあまり、おすすめできないです。一つはですね、サプリメントの選び方としては原材料を見るっていうのがあります。原材料ですね。で原材料って皆さん食品ラベル見ていただいたら書いてますよね。原材料っていうものと、あとはまあ生産者とか生産場所とかね、どこの会社が販売しているかみたいな、販売元とか書いてたりしますよね。あとは栄養表示、これはカロリーが何キロカロリーあって、タンパク質が何グラムあってみたいな、炭水化物が何本みたいな、これ栄養表示ですよね。で原材料っていうのはそのサプリメントが何からできているかっていうのを書いています。例えば皆さんカレーってどうやって作りますか？カレーって玉ねぎとかじゃがいもとか人参とかを切って、それをカレールーでね、煮込んだり、まあドライだったらそのままね炒めてみたいな感じで作りますよね。つまりカレーの原材料っていうのはじゃがいも、人参、まあ豚肉、そしてカレー粉ですよね。シンプルにそれですよね。でこの原材料を見た時に斜線がね入ってあるところがあるんですけども、実はその斜線以降は全て食品添加物となっております。食品添加物、要は完全に調理が完了した後にですね、その食品を例えば保存することが目的であったり、見栄えを良くすることが目的としてまあ入れられている添加物のことですね。でここにサプリメントで多いのが原材料なのに栄養素が書いてあるっていうのは非常に多いんですね。例えばじゃあビタミン C のサプリメントをね買ったとして、でそこの原材料を見ていただいたときに、例えばグアバだったりだとか、あとはまあなんだな、アセロラ粉末とかですね、ビタミン C がたくさんあるような食品を原材料に書いてあったら、これは簡単ですよね。あ、じゃあそういう食品、ビタミン C が豊富な食品を一つにギュッと濃縮したサプリメントなんだなっていうのが判断できると思います。もう一度言いますよ。原材料に例えばアセロラとかオレンジとかレモンとかね、ピーマンとかビタミン C が豊富な食品が並んであったら、それをギュッと濃縮したサプリメントなんだなっていうのが分かると思います。じゃあ良くないサプリメントってどういう風に書いてあるかというと、原材料のところにビタミン C とかって書いてるんですね。わかりますこの意味？ビタミン C って栄養素ですよねビタミンなのでね、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、これ5大栄養素なんですけども、このビタミン栄養素なのに原材料のところに入ってますね。あれおかしいな、カレーの材料ビタミンなんちゃっておかしいですよね。いや言ったみたい、食材が書いてないわけですよ。 こういったものはどういう意味かというと、ビタミン C と同じ化学式になるような、同じ化学構造になるように工場でブワーッとね作ったものをギュッと入れてるみたいな状態ですね。まあ、化学生成です。じゃあこの化学的に作られた栄養素って何が問題なのかというと、これね、化学で、高校化学でね、おそらく習ったので覚えてる人はいるかもしれない。あの、光学異性体って覚えてます？ちょっと難しい話なんですけど、 L 体 D 体とかってね、鏡像異性体、鏡のようにしてなってるみたいな。で、これビタミンっていうのがそもそもどういう風に体の中で作用してるかというと、それ自体が酵素として働いたりだとか、あとは酵素の働きをサポートするみたいな役割があるんですね。補酵素って言ったりするんですけども、まあ、そういう風にビタミンって働いてるんですね、体の中で。で、これがですね、ちゃんと自然界に存在する形でないとうまく働けなかったり、まあ、つまり皆さんこう右手があるじゃないですか、右手で右手をポンと置く場所があったとして、そこに置いたら酵素が活性化する。これ右手がビタミン C だとして、右手をポンと、右手の型をかたどられたね、何かこうスイッチでも何でもいいんですけど、そこのスイッチに右手の型しか、右手しかはまらないところに右手をポンと置くとスイッチが入る。じゃあそこに左手って置けないですよね。ね、だって親指から小指の順番全く逆ですから。でもこれ右手も左手も、なんて言ったらいいんですかね、構成されてる骨とか指とかって変わんないですよね。右手も左手も同じようなものですよね。親指から小指までできてる。なんだけどスイッチにははまらないみたいなことを光学異性体、鏡像異性体って言ったりします。で、化学的に作るとこの L 体と D 体って言ったりするんですけど、それがね、いろんなものができます。 L 体 D 体バーって、で、こういったものが体の中に入るとうまく作用しないんですね。本来のその右手のスイッチに全く反応できないと。なのでなかなかビタミン C をサプリメントとして取っているのに効果が出ないみたいなことが起こるんですね。自然界には自然の中でちゃんと働くものしか生き残れないわけですから、効果のあるものしか本来は残らないんですね。なので効果のある形の、L 体ですね、基本的には L 体のビタミン C、 まあこれ他のね、アミノ酸とかサプリメントもそうなんですけど、まあ大体 L 体が多いですね。それがちゃんと残るようにできてるんですけど、科学的に作るとそういうものが無視されている。逆に言うとですね、右手の形じゃないといけないのに左手が作られていることによって、本来は意図していない化学反応が体の中で起こってしまうんですね。つまり右手と左手のスイッチの今話しましたよね。これがじゃあ例えばビタミンなんちゃらだとして、左手が間違えてできてしまった、化学的に。じゃあこの左手は何のスイッチに反応してしまうか分かんないんですよね。自分はビタミン C として取っているのに、その同じビタミン C の化学式でも構造が違うことによって、左手っていう構造になっていることによって、意図しない生理作用って言ったりするんですけども、体の別の酵素に反応してしまうみたいなことが起こったりします。で、実際に過去の実験で非常に怖かった例がですね、ビタミン A の例がありまして、ビタミン A って皆さん、あの人参とかね、あのベータカロテンっていう形で入ってるんですけども、まあ、ビタミン A になるその前駆体の状態ですね。これがですね、なんか人参食べたら免疫に効くみたいなのがちょっとずつ分かってきたタイミングで、じゃあビタミン A を大量に作って飲ませたらみんな風邪ひかなくなるんじゃないかって思って作ったんですね。で、科学的に作られたビタミン A をサプリメントとして処方された人たち、どうなったかというとですね、みんな肺がんになったんですね。肺がん。これね、どういう作用でなったかは僕は詳しくは知らないんですけども、要は科学的に作られた今の話ですね。要は左手の方が間違った 化学構造をしているもの。ただ化学式は一緒なんですよね。C なんじゃは一緒なんだけど、これが体の中で全く思わぬ生理作用を起こしてしまったために肺がん患者がめちゃくちゃ増えたっていう事例があったりします。なので化学的に作られているものっていうのは怖いんですよね。これがサプリメントの原材料がしっかり食品でできているものを選ぶ必要性なんですね。はい。って喋っていたら一つ目だけでこんなに長くなっちゃいました。10分経ちましたね。そう。あとは、自然食品でできている。今言ったみたいにね、サプリメントの原材料がちゃんと食品になってる、食材になってるんだけれども、それが農薬バンバンまかれて作られてるケースってあるんですね。なので、そのサプリメントの製造元が農薬を使わないような形で作っているかどうか、農薬を使っていたとしても極力少ない状態で作っていますよっていうのがちゃんと分かるようなサプリメントを選ぶのが一つのポイントでもあります。農薬ね、ギューッと凝縮されたの食べるの嫌ですからね。はい。というわけで今日はサプリメントの選び方についてお話しさせていただきました。まあサプリメントね、まあ僕も一時期は本当に毎日のように意識して取ってたんですけど、基本的にはサプリメントなんかね飲まない方が一番いいんですよ。なぜかというとサプリメントはまずいです。はい。まずいので楽しくない。まあ全然ね毎日取っていただいても別に構いませんし、僕はね最近はもうサプリメントは自分が必要だなって思ったタイミングで取るような形に結構変わってきましたね。まあその人の時と場合によって、まあ自由にね、これも健康の定義みたいなお話をさせていただいた時にも、まあ全体のねバランスだよねみたいなことはね話したことがあるんですけども、その辺を一応ね鑑みて自分のまあ食生活の中で栄養補助として取り入れていただければいいのかなと思います。それではまた、バイバイ。